コモコパレード。
はい。
はい。
ね。
は
いはいはい。
はい。
電話収録、はい。前回はラムさんのね、近況で、ちょっと、階段の講義、講師としてね、大阪でしたっけ、うん、行かれて、
うん、
むちゃむちゃ怖いヤクザの話を子供たちやらの前でしたというです。で、まあ、マジで怖かったですけど、はい。もう世に出ると、そんな人と出会っちゃうってね。
ちょっとビビってね。
ビビって。
子供部屋おじさんになってほしいけどね。
いや、子供部屋おじさんになって。
セックスが終わってセックスしないのかって話になるからな、
それは。そうですね。
それはでもコロナもそうだよね。やっぱり、
うん、そうですね。
ノーリスクにするのってものすごい難しいからさ。まあ、この俺、この間、ちょっと、
はい。訳
あって、検査を受けたんだけど。
へぇ、ほいほいほい。PCR 検査ってやつですか？
まあ、自分家でやるやつだから、そんな、精度とかもわかんないけど。
はい。
とりあえず陰性だったんだけどね。
はいはいはい。
まあ、陰性だろうなと思ってたんだけど、
うん、
なんか症状も出ないし。ただ、こう、やっぱさ、リスクは常にあるわけよ。その、5、6人と会う機会があるからさ、仕事でね。
はいはいはい、そうでしょうね。そりゃそうですよね。
これをシャットアウトするのかどうかみたいなところがあって、
はい。
まあ、俺は仕事でそれぐらいで会うのは受けてるんだけど、
はい。
でもじゃあ、ガールズバー行くか、風俗行くかって話になるよね。
このご時世、このタイミングでってことですよね。はい。
やっぱり、俺は別にそういう、世界、そういうのって別に悪いこととは思ってないけど、悪いこととは思ってないけど、今風俗行く人すげえなと思うよ、やっぱり。
僕も同意見ですね。わざわざ行かんでもって、やっぱちょっと思っちゃいますね。
え、なんかちょっと風俗だと感染しない説みたいなのがちょっと出たことあって。
ああ、そうなんですね。ちょっと僕は知らなかったです。は
い。一人調査をやっていっても風俗でっていう人がいなかったから、あんまり。
なあ、そういうことか。なるほど。
それは、言わないだけや。
うん、そうですね。そりゃ、病院で、ああ、そっか、昨日風俗行ったからだとか言わないですよね。
だし、やっぱその風俗、ね、お取り潰しなのかもわかんないから、やっぱ、推しがいたら言わないだろ
う。ああ、そっかそっか、そうですよね。近くでね、お酒飲んで大声で騒ぐわけですからね。
うん。じゃあ、なんかさ、セックスして映らんわけなくないってなんかさ、なんか。
だって、こんだけ。
結局、
はい。
性病じゃなくても性病化してくんだよね。
はあ、なるほど。なるほど、なるほど。
別に、毛じらみとかもさ、性病じゃないんだけど。
その、ただ不潔なだけというかね。
まあ、不潔なだけで毛じらみじゃならないけど、まあ、厳密には性病じゃないんだけど。
はいはい。
まあ性病じゃ言って
んだよ。まあそういうことしたから移ったんでしょっていうことになってきますしね。
まあまあほとんどし、結局そうなるし。まあセックスしないなら移らないんだから、エイズとか防ぎたかったらセックスしない方がいいよねっていうのあるんだけど。
なるほど。確かに、確かに。
ただ人間そんなに慎重に生きてどうすんだみたいなところもあるし。
そうっすね。それは、そうですよね。
どうせ死ぬのにさ。
そうですね。どうせ死ぬのに、そんなに鉄壁のガードで生きてどうするっていうね。
どうするんだってのはあるよね、やっぱり、ね。
まあ、多少やっぱあります、その、
なんか、話 話聞いてるのは2万年ぐらい生きるつもりなのかなと思う。大人なんかお前は。
もう鉄壁のガードの人と出会うとってことですよね。
なんかどうあがいたって死ぬじゃん。
死にますね。コロナにならなくても死にますからね。
俺がやっぱなんか60年後も生きてる可能性はなんかまあまあゼロじゃん。100年後生きてる可能性はゼロじゃん。
そうですね、そうですね。我々も両方とも100年後は絶対生きてませんからね。
まあなんかその飛躍的な技術革新があって高角機動隊の、ね、機体みたいなのができ
る時代
も来るだろうなとは思うわけ、はいはい、脳も直していけたりとかさ、うん、
ね、
そういう記憶の外部化みたいなのができる時代も来ると思う。
はいはい。
でもまあ何千年かじゃん、やっぱ言ったって。
まあそれは我々が体元気のうちには絶対来ないですよね。
来ないし、来たとて永久じゃないじゃん。
うん、そうですね。
でもまあ、まあ結構怖い話とかをさ、よくみんなしてるけどさ。
はいはい。
俺が一番怖い本買ったんだけど。
ほうほうほう。まあ、
アマゾンでっていう、わざわざつぶだてって言うことはないんだけど。
はい、まあまあ。
本屋さんでも売ってる本だから。
はい。
ニュートンってあるじゃん。
おう、はい。
ニュートンっていう雑誌
ありますね、科学雑誌というか。はい。
あれの宇宙の死っていうのを買ったんだけど。
おお、宇宙の死。
うん、
はい。
なんか最近のニュートンちょっと怖い。
あ、そうなんですね。最近のニュートンちょっと怖い、うん、へえ。
存在とは何か。
あ、なんかそういうちょっとドキッとする。そういうテーマ
の、ね、そういうテーマがあって、無とは何か
と
か
ね。ああ、怖い。
人は何かシリーズが結構売れたのもあって。
あ、なるほどなるほど。
宇宙の終わり。
ああ、なるほど。宇宙が最後どうなるかみたいな。
2020年2月号なんです
けど。はいはい。
でこうなんとなく宇宙も終わるような雰囲気とかあるじゃん。
まあそうですね。だって地球もいつかなくなっちゃうとか言われてるぐらいだから。宇宙も
普通に、
え、
序の口で1兆年後とかで話でさ、序の口は
1兆年後
1兆年後は序の口。
はあ。
でその頃になるともうほとんどその宇宙が光がなくなる。
1兆年後には光がなくなってるんだ。ほう。
広がってくから宇宙って。
ああ、だから光が届かないってことですか。
未だに光の速度で広がってるわけじゃない。
はいはい、って言われてますもんね。
だから広がりきって宇宙がこう冷めていくと、その他の宇宙が見え遠くなっちゃうし、見えなくなって。
ああ、それそれで暗くなっちゃうんだ。
それがもうだから最後の超とかそういうんじゃなくて、もう銃の難情みたいなのでしか表せない。
ああ、なるほど。
年後みたいな、銃の60乗
乗年後みたいな言い方になるんだ。
うん、
はあ、
はしそうになってくるよね。
いやー、そう、宇宙のああいう数値を見てるともうね、なんだそりゃってなりますもんね。
これがまあニュートンってワンテーマの本出す時もあるんだけど、
はいはい、
これはニュートンの2月号なので。
なるほど。
他のテーマでも話があってさ、
うんうん、
なんか他の40兆年後とかの話した後に、なんか強い近視は失明のリスクにもつながります、視力をめぐる研究はどこまで進んだみたいな。
もう腸とか銃の難所の話出た後、そんな話に戻ってくるの。
まあなんかこう腹が立ったりなんかしたら、こう宇宙の終わり号を読んだら、
なるほど、
そう、心が穏やかな気持ちになる。
会社でね、上司に嫌なことされた時とかね、
うん、
宇宙の終わり号、 宇宙の終わり号は2月号ですか？
2月号。
2月号。
2019、あ、でも2020年の2月号
だ。ああ、じゃあ2020年2月号に宇宙の終わり。なるほど。
うん。まあ、最近、まあコロナの話とかもよく載ってるし、ミニュートンはでも、科学雑誌としては面白いことが多い、ね、うん。
なんかたまに確かにタイトル買いしちゃうみたいな感じはありますね、ニュートンってこう。
まあまあ高いけど、
うん、
まあなんか、と言ったって1000円だし、大人だからこう買っちゃうよ。
うんうんうん。
こう本に関して言うとね、まあなんか意外とみんな、来月は買おうみたいなこと言ってたりする人いるけど、本とかに関してはまあまあ即買いしちゃうからさ、この間 Kindle 見たらなんか、
はい、
3分の半分ぐらい読んでなくてさ、半分以上かな、3分の2ぐらい読んでなくて
さ。なるほど。
もう、でもまあ元々の本棚がさ、多分4割ぐらいしか読んでないんだけど、俺。
ああ、はいはいはい。
積んどくが多い人なんだけど。
積んどくがね、はいはい。
やっぱなんか、いかんなとも思いつつ、なかなかね。
確かに買って読まずにっていうのはやっぱ出てきちゃいますよね。
でももうそればっかりやね。
じゃあそ
キングでもやっぱ3分の1読んでないから
やっぱね。ああ。まあ村田さんといえばスティーブン・キング好きなイメージですけど、それでもやっぱ全部は読んでないんですね。
読んでないよね。だから読む、まあ集め出したのも結構最近なんだけど、昔も読んでたけどね。
うんうんうん。
まあ、詰めた理由も電子書籍化されないんで。
ねえ、ずっとキングはされないっておっしゃってて、そうなんですね。
半分ぐらいはされてんだけど、
はい。
なんか、あるメーカーのやつがなかなかされないんで。
なるほど。
そしたらなんかね、もうされないかもしれないから、買っとこうと思って買ったんだけど。
うん。
でもやっぱり、なかなかね、特に、リアル単行本とかのさ、なんか80年代の、字がちっちゃくてさ。
ああ、読みづらいですよね。うん。
なんか、絶対、なんか、紙じゃないと、紙の方がいいよとか、読みやすいよって言うけど、絶対嘘やんか。
それはね。
ちっちゃいぜ。
ちっちゃいぜ。いや、
だってさ、もう、自分で文章を書くときとか、すっげえでかい字で書いてるわけよ、普段。
はあ、はあははあ、はいはいはい。
1センチ1センチぐらいで書いてるわけ。
はいはい、はい。
1文字。
1文字ね。なるほど。
1文字1センチ1センチぐらいで書いてるしさ、なんか、そんな、で、やっぱりこう、かなり級数上げてるわけよ、Kindle でも。
はいはい。
電子書籍で。
読むときにね、サイズを。
読む
とき
ね。
はいはい。そう
そう。まあなんかそんな細かい字を書けること自体が普段ないからさ。2ページ目ぐらいで気持ち悪くなっちゃうね。
いやでも笑っちゃったけどわかる。もうやっぱりそのね、本、紙の本ってもうコントロールできないから、
うん、
漫画の文庫版とかももう読めないっすもんね。なんかなんで文庫で買ったんやって漫画ありますもん。
いや文庫はねしんどいよね。
うん。
でもしょうがないんだよね。なんかパイナップルアーミーとか今やっぱ文庫が一番買いやすいとかあってさ、だからなんか最終的に文庫が出てその文庫がオーソドックスになっちゃった本とかも結構あるし、
はいはいはい、
多分昔は文庫でも全然良かったんで、
とか学生の頃とか別に文庫で良かった気しますけどね。
面の問題だと思うよ。
そうですね。もう
よくだからテレビのサイズのことを言うけどさ、
ほんほん、
なんかテレビのサイズは絶対でかい方がいい、映画館の方がいいから、うん、その文庫本で漫画読むより大きい版で読んだ方がいいみたいなのがちょっとツイッターでちょっとバズってみたけど、
はいはいはい、
でもそれは意外とどうでもよくなってるか。なんか映画って結局目に入るサイズが一緒だとあんま変わらないから、極端にちっちゃくなかったらあんま変わんないんだみたいな思うわけ。
ああ、なるほど。
でかい買ったけど、
うんうん。
なんか、最初はやっぱ気持ちいいんだけどさ、
うんうん。
15分ぐらい過ぎるとあんま変わんなくなってくる。
もう慣れちゃうというか。はい。
参考本に関して言うと、やっぱりもう、物理的に 近くに寄らないと見れないのに、
うんうん、
近くがピントが合わないっていうその 事実があるわけだ
から。事実、そうですね。いやそうですよね、確かに確かに。
でまあ老眼鏡をかけて読むわけだけどさ。
はいはい。あ、そうか、もうラムさん老眼鏡とか使ってるんだ。
まあ老眼鏡っていうか、まあ、遠視鏡というか。
はいはい。
そうだ、本読むときだけのやつだけどね。
うん、読書用のやつがあるんですね。
うん。でじゃあなんか俺は本読むときじゃあいつですかって言ってさ、寝る前とかに見たいわけだ。
うん、そうですよね。仕事終わってちょっと時間寝る前にって感じですよね。
まず単行本ってなぜか光らないじゃん。
そうですね。不思議と単行本って光ってくれませんよね。
そうそう、不思議と光ってくれないから、
うん、
電気つけてもらわなきゃいけない
じゃん。はいはいはい、そうですね。
メガネもかけなきゃいけないじゃん、うん、でさ、不便なのが単行本ってなんかわかんないけどローテクだからさ、
なんか、はい、
部屋の電気つけても読みづらいじゃん。上からの光だと画面が照らされないから、
うん、そうですね。顔なんか自分の頭の影になっちゃったりとかね、なんかこう
本自体が影にな
るんだ。そうですね、なっちゃいますね。
結局枕元とかにも照明とかいろいろだったりとかさ、
はいはいはい。
で結局本を読んでいて眠くなった時にメガネを外して電気を消すっていうさ、寝るのにすごくいらん作業がいいじゃん。
いらん作業が いりますね。はい。
これやっぱりなんかさ、電子書籍読むだの、チッチやるだのするとさ、こう寝るとき、あ、もうダメだと思ったら、シュッと寝れていいよなっていうのがあるからさ、
うん、
ついついやっぱり電子書籍で読んじゃうのもある。
確かに、まあ電子、そうだな、僕も寝る前は iPad とかで読んじゃうな、LINE 漫画だ、ジャンププラスだ、こう、電子書籍だな。
書籍にしてるでしょ、結構。
うん、やっぱ増えてきましたね。なんかだからまあ、なんかあの、多分僕村田さんにですね、10年はいかないかもしれないけど、村田さんがもう電子書籍にすごいし始めてた頃に、とはいえやっぱ紙が好きなんですよとか僕言った記憶ちょっとあるんですけど。
もうなんかレトロでも言ってたぐらいの感じ
なんです。なんか言ってたと思うんですけど、あの、全面的にこれに関して謝りたくなってきましたね。
よう謝るわ。
もうこのもう今更二郎もひどいんですけど、ここに関してはもう素直にもう申し訳ございませんでした。あの、電子書籍の方がいいです。
電子書籍の方がいいやろ、やっぱり漫画も、はい、
それになんか謎の偏屈でね、なんか言ってたやつがいましたよね。本当ね、謝ります。これ
すごい多いよ。これなんかまあ僕の仲良くしてる作家さんとかも多いから、紙主義者の人って、
なんでしょうね。なんか自分が子供の時に慣れ親しんでたからそっちがいいんだって、なんか意地張りたかっただけなんでしょうね、僕に関しては。
そうだと思うけどね。だから慣れてないのは分かるよ。だって俺だってまあ、そういうのでペンタブ使ってないとかもあるから、
うん、
でも別にペンタブでも多分書けると思うんだけど、
はいはい、
そのまあそれって多分こだわりなんだけど、
はいはい、うん、でなんかやっぱその頃ってまだ僕タブレットも持ってなくて、あのスマホ画面とかだったと思うんでね、なんかこう、なんかいろいろ理由をつけては電子書籍のダメなとこ言っちゃってたんですけど、あのタブレットで見出したら 100% こっちの方がいいですね。
100% そっちの方がいい。
はい、
あとその Kindle のあの力のやつとかね。
そうそうそうそう、ああいうので見ちゃうともうなんか、
じゃあ圧倒的にいいよ。だからまあ唯一言うと、資料にするときにはあの物理的にしおりとか挟んだ方がパパパッと、
まあそうですね、そうですね、そういうもちろん紙のねいいとこもゼロにはなってませんけど、ただ
まあまあちょっとややグレーというか違法でもあるんだけど、
うん、
結局必要なページキャプチャーしてるって言った時は
ええやんって話になりますよね。
ええやんって話になるじゃん、
そうですね。だからあの
紙の本のさ、やっぱりしまい込んじゃってたりとかさ、なんか 4巻がないとかはないわけじゃん、
うん、
漫画とか読み返そうと思った時に1巻から順々に読み返せるわけだからさ。
おっしゃる通り。だからもう僕今あの紙の本とかもあのなんか仕事場に積んでたりするんですけど、そのコピー機の周りとかにこう、
うん、
もう何巻がどこにあるか分かんないから読む気すらしないですからね。
でしょ、
うん、
紙の本なんて結局そうなるんだよね。
そうですね。
バサーって売っちゃったり捨てちゃったりさ。
そうなんかね、
ニュートンも結局さ紙で買ったやつじゃなくて、じゃあ今残ってるのかって言うと残ってないから。
残ってない。引っ越しの旅捨ててるね。
結局さ、ニュートンなんて安いもんじゃないからさ、1000円以上する本をさ、もういいやって雑誌らしいって捨ててるわけじゃん。
そうですね。で後で読みたくなってまた電子で探すみたいになっちゃうんですよね。
多分電子だとちょっと安いし、まあ、これはなんか見れない画像があったりするからちょっとだけ安いんだけど、
はいはいはい、
でももうなんかとりあえず、まあ、その永久に見られるかどうかは分かんないけど、まあ、とりあえずいいよね。
うん。
だってみんななんか紙は永久だみたいな、紙の方はすぐダメになるから。
そうですよね。確かに確かに。
水濡れもあるしさ。
はい。水濡れもあるし、焼けたりもするしね。
誰が持ってちゃうもあるし
さ。あるし、まあ僕なんかだとなんか麦チョコとか食いながら見てるからチョコとかついちゃって、あーってなったりするんで。
うん、だって紙の本じゃ、そんなに永遠なもんじゃ全然ないのと、やっぱり、まあ、俺は引っ越したからまあ別にある程度いいんだけど。しんどくない？東京で本のためにその部屋とかね。
いやもうそれもうアホのすることですよ。
ひどい。裏切りここに
だ。いやでもまあ電子にしていこうってすごい思ってますよ。っていうかすごい勢いで電子にしていってますよ。
まあそれでも売れてないけどね、電子版ってね。
なんかやっぱ紙信仰って日本だけなのかしら、わかんないですけど、漫画に関してはちょっとありますよね。
ある、あるね、うん、強いよね。で、うん、まあ、出版社で出す以上、紙で買ってほしいっていうのはあるから、
そうですね、はい。
どうしても本出すときは紙で買ってくれって言うんだけど、
うん、
まあ、サインとかね。
まあ確かに確かに。サインとかね、そういう意味でのこう、実際手に取れるっていうのはやっぱ大きいとは思いますけど。
でもまあ正直欲しい本で電子ばっか電子で買ってるね。うん、
それはもう100同意でございます。
で、なんか最近やっとこう、いろんなね、古い作家さんとかも読めるようになってきたり。
そうですね。確かに。あ、これももう電子になってくれたんだみたいな。結構ね、過去の名作とかも続々なっていってますよね。
で、まあ、高いんだけどね。三国志とかね。
高い。確かに。
三国志が出てるかどうか知らないけど、出てるよね、多分、ね。
出てると思う。僕はあっち買いましたけど、項羽と劉邦のなんだっけ、あっちのやつ買いましたけど、横山光輝の。
横山メッセルとかやっぱ冊数が多いからな。
うん。
これも本当に呂布ぐらいで終わってるからな。
呂布序盤だな。でもまあわかるけど、もう面白
い。呂布が終わったところでなんとなくこうちょっと終わった感が。
まあね、こうちょっと一旦なんだろう。前半というか、なんか、第一幕終わり感がありますからね、あそこでね。
終わり感あるよ。あ、横山見せてはまだ金額はしないかもしれないな。
僕、でもなんか、甲府と劉邦、違う、四季、なんか見ましたけどね。
甲府と劉邦だけになってるのかな。まあ、でも、なってない子多いな。結構、ね、なってる人は全部なってるけどね。
うん。
十字秋山さんとか、かなりなってると思うな。
お
お。この間亡くなったけど。
ねえ、そうですよね。はい。
だからさ、こうなった時にでも、まあ多分紙で持ってた人がね、アシュラとかさ、
うん、
プレミアついてたから、
うんうん、
プレミアが一気になくなるっていう恐怖感はあるとは思う。
ああ、なるほどね。みんなが簡単に手に入れちゃえるから。
で、この間、伊丹十三の DVD、ブルーレイコレクション買ったんだけど。
おお。 はいはい。
あんまり評判も良くな
く。あ、そうなんですか。
画像がブルーレイレベルではないって、まあ当たり前なん
ですね。そら、そらそうですよね。その時代の映像だからしょうがないですよね。
で、なんか、前半後半1巻2巻に分かれてて。
ほうほうほう。
1巻が、お葬式タンポポ、マルサの女、マルサの女2、アゲマン。で、デビュー作のボム鉄砲っていう映画と、あと、伊丹十三の記念館の話と、
うん、
あと、絵コンテの紙の本がついてきて。
ほいほい。
で、2枚。
おお、やっぱでもするなセットは。なるほど。
だから、ただ、まあ、そう、なんかね、なかなか、こう、上がらないんですね。その、アマゾンプライムとかにならなくて。だから多分ね、2巻に分けたのは、2巻が、
はい。
民房の女、大病人、静かな生活、スーパーの女、マルタイの女の。うん、なんつうか、うん、まあな、
うん、うん、そうね、なんだろう、今ね、2巻のラインナップに関しては、なんだろうな、全然心が動かないな、なんか。
やっぱなんか、
1巻が強すぎるな、それ。
特典ディスクに、タンポポの撮影日記とか、
あ
はは、マルサの女を作ってるやつとか、そういうのが全部入ってる。
なるほど、なるほど、そっか。
ファンだったらちょっと見たいなと思うけど、でこれもまあ2万ぐらいだから、まあ、買って買えないことはないよね、
うん、
っていうぐらいの値段で、で、まあ、まあまあ買ったわけ。
はいはい。1、2巻と。はい。
万出してあんまり買いたくないほうで、まあ、買おうと。
うん、
で、まあ、伊丹十三のやつは、まあまあまあ、なかなか、そうで、前から欲しいなと思ってるのが、プラス、
はい、
オントリアの、
あ、はい、
キングダムっていうドラマがあって、
はいはいはい、
結構流行ったんだけど、
はい、
なんかブルーレイ、DVD がセットが元々2万ちょっとのものだったんだけど、
う
ん、
おー、しますね。
それが2万かって一瞬思ったらすぐ売り切れちゃって、
あらららら。
で、今だいたい6万ぐらいプレミア
で。うわ、6万。
で、たまに4万、3万9千円、4万ぐらいで出て迷うんだけど。
うんうん。
迷うんだけど、これ。なんかの機会にさ、
うん、
アマプラとかさ、
うん、
ネットフリックスでさ、
うん、
全編公開しますってされたらさ、
またちょっとされそうではありますよね。
されそうな匂いもあるじゃん。
ありますね。
むしろなんでいらんねえんだよと思ってるくらいだから。
ああ、なるほどなるほど。だからそういう人がいっぱいいる可能性高いですよね。
そうそうそう。だからまあ値段も下がらないから見たい人が多いはずなんで。
はいはい。
ちょうどね、 VHS からブルーレイになる、VHS から DVD になる過渡期の作品なので、レンタル落ちも VHS なのよ。
なるほど、なるほど。
で、こう、で、外国のやつはあるんだけど。
ああ、日本語の吹き替えとか字幕がないってことですね。
はい。
うん。
ね、そうそう。それはまあ、なっても、まあ、意外と見てるとなんとかなるもんだけどさ。まあ、でもまあ、ね、っていう、この、ダクリージョンコード問題もあるし。
はいはい。
で、こう、もう何年も悩んでる。
ね、6万は悩むな、確かに。
いや、6万はもう買わないよ。だから、その4万ぐらいのものを見つけたときにね。
ああ、その、ちょっと、どうするでもってなるわけですね。
うん。やっぱりね、でも、この間、おぎやはぎの日が癌になった話を。
ああ、はあ、はいはい。
すぐ6万円の人間ドック予約したね。
そうなんですか。
やっぱ1歳年上の人がんになると怖いわ。
そっか。じゃあ、まだ行ってないんですね。これから行くんですね。
まあね、でも前も1回行ったんだよね。2年ちょっと前、2年半ぐらい。
そういうのすごいな、ちゃんとされてますね。
あ、なんか他の受けてないかもね。
ああ、そう、普通の健康診断みたいなやつですか。
そうそう、まあ、まあ、2年に1回ぐらいは受け、まあ、1年に1回受けるのがいいんだけどね。
まあまあまあ、なかなかね。
まあ、セーブポイントみたいなもんだ、
ね。セーブ、そうですね、セーブポイントですね、まさに。
やっぱまあ、怖い。まあ、でもまあまあ、そうだね、でもまあ、わかんないよね、ガンダンって言われる可能性もあるけど、早ければ早いに治るし。
ね、いやそんなこと、村田さんは健康です、大丈夫です。
いやいや、じゃあ、やったら受けね
え。健康であるといいなと思ってるってことです。
まあ、健康であるといいけどね、まあ、みんな死ぬからね。
あれ、悲しい終わり方に向かっている。
まあ、なんか、ちょっとその、受けようとも思ってたんだけどさ、コロナ、うんもあったから。
はいはい、ちょっと ずらしてたんですね。
あ、ただ、むちゃくちゃ空いてた。
あ、逆にコロナで。
うん。俺が行ってるところは、2章しかないんだけど、
うん、
イベントは。
うん、うん、うん。
2つしかないんだけど。
はい。
ダーって2つとも余ってたから。
うん。なるほど、なるほど。
でももうみんなちょっと、怖いなと思ってんの。
ちょっと今ね、診察だなんだって怖がる。だって歯医者とか行くのも怖がってる人いるって言いますからね。
歯医者は、そうだね、俺も言ってたけどね、俺すごいんだよ、歯医者終わらせたんだ。
ああ、もう全部治療しきったという。
すごくね。
すごいですね。
終わらないと言われている。
ねえ、歯医者っていつまで経っても終わらないイメージありますけど、僕も。
1兆年後、理論的には1兆年後にも終わらない。
その宇宙が終わろうとも、歯医者は終わらないって言われてる。
歯医者が、終わらせたからね。
ああ、それはどうやっていいですね。僕、全然終わんないっす。
で、今は3ヶ月に1回行って、
うん、
その、女のあの、歯科助手の人に、掃除してもらうだけ。
ああ、はいはい。あの、歯石取るみたいですね。
あの、絶対に美人がいるんで、おなじみの。
そうですね。なぜか、可愛い人が。
まあ、なぜかっつって、そんな、江川達也みたいなおっさんにやられたくないからね。
確かに。
あ、じゃあ、席取りますね、つって、江川達也だったら嫌やろ。
嫌だね。嫌だね。半額にしてほしいよね、江川達也の時は。
だから、まあ、まあ、そこは分かりやすいんじゃない。それは、行ってる歯医者さんも、賑わってるけど、女の人はみんな、綺麗な人が多いよね、やっぱり。
ね、まあ、ありがたいことです。
完全に、まあ、思うよね、社会の、なんか、辛さみ
たいな。そうですね、そうですね、もう本当その通り。
いやー、まあ、人間、なかなか、まあ、だから、大変よね、その、うん。まあでもな、男もかっこよく生まれてたらまた違うんだろうなと思うね。よくさ、俺とかさ、はい、俺のことをかわいいかわいいとか言う人っているじゃない。
はい、そうですね。
村田さんは、その、いいよ、にキャリオかわいいよみたいな
さ。うんうんうん
うん。うん、で、まあそういう話って、まあよくあるんだけど、
はい。
前に、そんな話をしていったときに、
はい。
飲み屋さんでね、
うんうん、
その中段でいるとき、
うんうん、
あのめちゃくちゃイケメンの AV 男優が来た。
ほうほう。
参加した。
はいはい。その飲み会に参加したわけですね。
そうそうそう。
なるほどなるほど。
行き来が全然違うよね。
まあそう、なるほどね。そのお嬢さんたちの。
あの猫のチュールみたいな。
もうもうそれにみんな飛びかかって話さないやつだ。はいはい、
目で追っちゃうなら、ね、自動追尾しちゃう
みたいな。うん、ついつい見ちゃうってやつですよね、これ。
うんうん、あれ、やっぱなんか、ぼーって見てるもん。
ついついそのイケメンの一挙手一投足を見てるという。う
ん、よその席の人も、うん、おばちゃんとかも。
ああ、なるほど。まあね、やっぱそういうことですよね。だって我々も綺麗な人来たら見ちゃうもんね。
でもちょくちょく見る。AV 大流さんだったんだけど、
ほいほい、
リアルの色気ってすごいのよ。
ああ、その映像で見るどころじゃないんだ。
そうそう、こんな話をしてて、いやいやみたいな写真を送ると、いやそんなの村田さんのはいいでしょ、北本っていうことって
言うな。怒ってる。そんなことを言うやつがいると。
怒ってるんじゃなくて、いやいやいやと。チュールですよ。
向こうはチュールなんだと。
ね、もう、村田さんのはいいですよとか言ってるやつも、もう、もう来たの。
ふがふがふがって
。違うんで違うん
で。違うんで違うんで。もう味なくなるまでね、もう。
そうそうそう。でもこれも本当そうです。まあ。それは女子でもあるじゃん、やっぱり。
いや、そらしょうがないっすよね。
綺麗どこのさ、人が来た時もさ。なんか枠手かかるみたいな。
いやそうですね、おおすごいの、すごい育ったね、こう育ったかってなりますからね、こう
で、なんかもう目黙ってろみたいな感じになるじゃん、なんかその
いやまあ、お前目黙ってる、なるほどね、そうね、今それどころじゃないってなっちゃうからね、
そうそうそうそう、なんかこうもうさ全然変わるんだよ、その感じはやっぱどうでもどこでも、
はいはい、もう今しかないからってなっちゃうからね、
やっぱ俺もそんなそのことよく分かってるわけですよ、
はいはい、
分かってないやつ結構いるなと思うわけ、
逆に
一緒だと思ってる男意外といるんです
、あそっか、そうかもしんないかも、なるほど、
うん、何のプライドやねんと
ねえ、
それはもうそれは分かって、細く
健康体
で、
うん、
全然
使う、
もう
ふがふが
なりますよ、
ね、がふがそうですね、ふがふがなりますよね、それは男も女もね、そうですよね、
だって男だってそうじゃないですか、かっこいい男の方がそれはおうと思う、
いやそうですね、男で色気あったら男前な子いたら、いやこいつはモテるやろなとか楽しいやろなってやっぱ思いますもんね、
だって一緒にいてそれ
は
楽しい
ですね。楽しいですね。うん。爽やかやなって思いますもんね、横にいて。
なんかそういうのの、ごまかしみたいなもんなんです
よ、
俺と
か。それは確かにね、汚いおっさんらに囲まれてバーベキューと、イケメンに囲まれてバーベキューなら、男ですらイケメンに囲まれてるのが楽しいですもんね。
あ、そうそうそう。
ね。
そ, そ, う、うん、それがもう、なんか、性対象であれば、それはもう、如実です
よ、ね。如実にそのチャウチュールが。
うん、本当になんかさ、匂いが変わるもんな、女の人、やっぱり。
ああ、その、もうメスのフェロモンが出ちゃって。
感じがあるよね、やっぱり。
なるほど、なるほど。いや、なんか、でも、分かります、それは。
すげえ早口でそれを否定したりするんだよな、男の人。かっこいい男の人もさ。簡単フェロモン出てますやん。
早口になってるのが証拠ですやんと。
興奮してる自分を無理やり大脳で抑え込もうとしてますやん、
あ
もう爬虫類の脳は完全にやる気満々になって
太古からの受け継がれたやつは
原始の脳がもうセックスやりたくてやりたくてみたいなの、うん、無理やり人間の大脳で抑え込んで
形にしてます、抑え込んで、もうね子孫を残そうこの人とってなってるわけですからね、その
そう、だからまあ、そりゃそうよ。だって、モテる人が、常に圧倒的にモテてるからね、世界でね。
そうですよね。
そうそうそう。なんか、だからまあ、もう47ぐらいだってくるさ、もう、うん、なんかもう、どうでも嫌感がすごい。もうこれ、なんだから、もう本当にどうでもいいやみたいなとこあるんだよ。
ああ、その若い頃はなかった感情がもう生まれてきてるわけですね。
な、てか感情は消えていってる。
あ、消え、そっか。そこの感情はもうなくなったんだ。
うん。いや、なんか、やっぱ、常にどうせみんな死ぬしなって思うよね。
宇宙も終わるし、みんなも死ぬし。
まあ、宇宙は終わらないんだよ。それが何より怖いっていう話を階段でやってみようかな。
ああ、いいじゃないですか。
宇宙終わらないって怖くない？
一兆年は、一兆年が序の口ですからね。
だから結局何十兆年経っても終わらない。 宇宙は、その別に閉じることがないから、
ずっと広がるってことですもんね。
そうそうそう、でもう全てのものが冷たくなって何にもなくなったのが実質終わったようなもんだと思ってたんですけど、今の研究ではよ、わかんないけどね。正直1万年以上先のことを研究することってあんま意味がないと思います。
確かに確かに。
まあでもまあね、まあかっこよく生まれればよかったとは思うけど、そうもいかないしね。
そうですね、本当にかっこよく生まれたかったもんですが、そうはいかないっすね。
だからまあそういうのもさ、今更さ、生まれたかった言ってもしょうがないしさ、
はい、
どれもいいよなってなるよな。
なんだろ、最後のどうでもいいよなってなるののテンションが良かったですね。
はい、なんか次回は普通に収録で YouTube とかでもアップできたらいいなと。だから
そうっす、ね、
結局マーベルの最後のやつやってないん
だよね。はい、あ、そうそうそう、村田ラムの MCU 全部見てみたの、最後のフェーズ3のラストかな、がまだなんですよね。
だから最後の結局2本だけなんだよね、もう本当にあの、
うん、
最後のエンドゲームと
あのスパイダーマン
です
よね、ホームカミングかな、はい、
今回やってもよかったんだけど、YouTube でアップしてるから、最後だけ YouTube でアップしたいのも嫌だな。
分かります、分かります、ちょっとね、気持ち悪いですよね。
ね、まあね、ファンの人たちはね、まあ、全然見られてないけど、
はい、全然見られてないけど、そこはきっちりしましょう。
もう俺の動画シリーズの中でも、もうこの際立って見られてないですけど。
まあ。
まあ、ここまでやっちゃったからしょうがねえなっ
つって。はい、あ、フロムホームか。はいはい。スパイダーもフロムホーム。
まあ、多分次は。
はい。
収録で、まあ、無理だったらもう一回ぐらい。
この電話スタイルかもしれないって感じですね。
まあね、しょうがないよね。
はい、そうっすね、うん。はい。
はい、というわけで。
はい。
次回。
次回。
はい、さようなら。
さようなら。